広報愛川、2024年3月発行、ナンバー735です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共生の町愛川、2024年3月、ナンバー735をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、ホームページ愛川町で検索。QR コードがあります。この CD の収録時間は、およそ120分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層は、レベル1です。CD のページと原本墨字のページは、異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しですべてを検索することができます。広告についての詳細は、問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、特集、だから今、人生会議、1ページ、2ページ、調整トピックス、町役場からのお知らせ。町独自支援。町内の全世帯へ1万円給付。エネルギー価格高騰対策特別支援事業。非課税世帯などへ7万円を追加支給。価格高騰緊急支援給付金。3ページ。3月はゴミが多くなる季節です。粗大ゴミの出し方ガイド。令和6年度のゴミ・資源物収集カレンダーは3月19日火曜日の朝刊、朝日、毎日、読売、神奈川、産経、東京、日経への折り込みで配布します。ラッピングゴミ収集車でペットボトルリサイクルを啓発。ゴミ拾いはスポーツだ。スポゴミイン神奈川県内陸工業団地が開催。4ページ。住民票、印鑑登録証明書の取得は、コンビニ交付、電話予約での休日交付をご利用ください。5ページ。休日窓口を開設します。戸籍謄本などの取得や届け出が便利になりました。届け出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。6ページ。介護保険、地域包括支援センター運営審議会の委員を募集します。学校運営協議会委員を募集します。町が発注する小規模工事、修繕の受注希望者登録申請を受け付けています。7ページ。選挙管理委員会委員が改選。村中治さんが委員長に就任。皆さんの温かい気持ちを被災地へ。令和6年、能登半島地震災害義援金を受付中。8ページ。安心、快適な街づくりを目指して、町道の区画線やカラー舗装を整備。菜の花、見頃は3月下旬頃。中土内水道道、フラワーロード。お笑いコンビ、レギュラーが公演。令和5年度、福祉講演会。民族学を学ぶ大学生が調査実習。9ページ。第78回、市町村対抗、神奈川駅伝競争大会。愛川町が町村の部で連覇。総合7位。第3区、中竹大輝選手。第5区、荒井咲選手が区間賞。国際ソロプチミストアイカーから寄付をいただきました。 令和5年度下水道作品コンクール。相川町マンホールカードを配布中です。10ページ。みんなで作ろう、安全安心の町。軽自動車税種別割の課税基準日は毎年4月1日です。11ページ。春の火災予防運動。3月1日金曜日から7日木曜日まで。12ページ。保健ガイド。子育て、健康、医療。お子さんの歯科保健指導、ほか3件。健康に関する相談会、骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会、ほか1件。乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児、健康審査、ほか1件。13ページ。相川リフレッシュ健康体操講座、ほか1件。施設保育施設、入所児童の保護者に助成金を交付します。保健師から、ポジティブな気持ちで健康に暮らしましょう。14ページ。お茶の間通信、催し。公民館自主事業、健康音楽教室、ほか4件。県立相川公園、ふれあいミニ動物園、ほか3件、15ページ。バックアスリート、中田隆が語る、パラスポーツの魅力、ほか3件。不要品情報。県立相川ふれあいの村、親子でアウトドア、動物キャンプ、ほか1件、16ページ。お茶の間通信、インフォメーション。休日納税相談窓口、ほか3件。文化会館、催し案内、ホール、展示、17ページ。町民相談、ほか2件。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、ほか2件。袖記事5件。18ページ。相川カレンダー、お楽しみクイズ、広告2件。2月1日現在の人口と世帯、19ページ。目次終わり。表紙説明。立志式で将来への誓いを発表する生徒の写真が2枚あります。相川町14歳立志式。町では14歳を節目とし、将来の自分を考え、目標を持って人生を歩んでもらうため、町内の中学2年生を対象に、相川町14歳立志式を開催しています。立志式は、かつて貴族や武士の男子が、数え15歳になると成人に達したことを示す、元服にちなみ毎年開催。自治体主催の開催は、県内では相川町のみで、今年で56回目を迎える伝統行事です。近年はコロナ禍の影響により各中学校において動画とライブ配信で実施していましたが、今年は3月13日、4年ぶりに文化会館ホールで開催します。夢を開く一歩とあります。表紙説明終わり。特集、命の危険が迫った状態になると、およそ 70% の方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。だから今、人生会議。あなたの気持ち、大切な人に伝わっていますか？もしもの時のために、自分らしく生きていく上で、大切にしていることや、どのような医療や介護を望んでいるかなど、前もって考え、家族や関わりの深い人たちと話し合い、共有する取り組みのことを人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと呼び、町では普及啓発に努めています。自分自身のため、家族などが困らないために、一緒に人生会議について考えてみませんか？問い合わせ、高齢介護課、介護保険班。電話、内線、 3334。人生会議の進め方、これからどのように過ごし、生きていくか、事前に大切なことや希望を伝えるためにも、みんなで一緒に考えて話し合い、共有しましょう。ステップ1から4までの流れを実践してみましょう。ステップ1、あなたが大切にしていることは何ですか？治療、ケアする際に大切にしていることを考えてみましょう。ステップ2、あなたが信頼できる人は誰ですか？もしもの時にあなたの気持ち、希望を伝えてくれる人を選びましょう。ステップ3、信頼できる人や医療、かかりつけ医、ケアチームと話し合いましたか？例えば、現在の健康状態を理解し、どんな治療やケアを希望するのか相談しましょう。ステップ4、話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましたか？考えや話し合ったことは書き留めておきましょう。心身の状態に応じて意思は変化します。何度でも繰り返し。なお、この取り組みは個人の主体的な行いによって考え進めるものです。知りたくない、考えたくない方への十分な配慮は必要です。問い、人生会議は誰がいつするものなの？まだまだ若いし、何かあってからでも遅くないよね。答え、老若男女関係なく今から始めましょう。誰にでも、いつでも命に関わる災害や事故、大きな病気、怪我をすることがあります。もしもの時に備えて、日頃から考え、話し合うことが大切です。問い、人生会議の話し合いは誰としたらいいの？家族がいない人もいるし。答え、周囲に信頼できる人はいませんか？家族や友人、医療関係者、介護福祉関係者、地域の方など、あなたの考えを尊重し、信頼できる人であれば、どなたでも構いません。問い、人生会議にはどんなメリットがあるの？答え、あなたの希望が反映された医療やケアが受けやすくなります。もしもの時、希望通りの医療やケアが受けられるか不安になることもあります。ご自身だけでなく、気持ちを代弁してくれる人の助けにもなります。人生会議についてもっと知りたい。厚生労働省のホームページには、人生会議のより詳しい情報が掲載されているので参考にしてください。厚生労働省ホームページ、人生会議してみませんか？の QR コードがあります。専門家に聞く。インタビュー。なぜ人生会議が大切なのか。在宅療養支援を行う専門家に話を聞きました。愛川町在宅医療介護連携推進協議会会長、八木健太郎さん。八木クリニック院長。もしもの時の助けになります。療養中の方の病状が急変して本人と話ができない状況になると、私たち医師は治療方針を家族や近親者に決めてもらいます。しかし、その場の雰囲気や医療従事者の誘導で返事をしてしまい、これでよかったのか、と悩むケースも少なくありません。将来、自分が希望する医療を受けながら、自分らしく生き続けるために、また、自分の代わりに治療方針を決める人のためにも、人生会議は大切なことだと考えています。亡くなる前の考えが人生会議だと思われがちですが、元気なうちから始めて気持ちの変化によって内容をどんどん書き換えていってください。ある日の愛川家、4コマ漫画があります。愛川家の愛病、蜂。1、僕は蜂。最近の愛川家のみんなは考え事をしているにゃ。2、お父さんも、もしも治らない病気になったとき、病院での長い治療は嫌だな、痛みは緩和してもらいたいな。 お母さんも、もしもお父さんが先に行ってしまっても、最後までこの家で暮らしたいな。不安そうだにゃ。三、娘のさきちゃんも、お父さんは病気になったとき、どんな治療を望んでいるのかな。息子のたくくんも、もしもお父さんが亡くなったとき、お母さんはどこで暮らしたいのかな。友達と一緒にシェアハウス？やっぱり最後は家？それぞれ不安を抱えているにゃ。四、そんな時こそ家族で人生会議だにゃん。さあ、人生会議を始めるにゃ。自分の思いを大切な人に伝えるにゃ。大切な人はもしもの時の代弁者だにゃ。ぜひ活用ください。私のこれからノートを書いてみませんか？私のこれからノート、未来へつなぐ覚書は人生会議で話し合った内容などを書き留めておくことができるノートです。自分自身や大切な方のためにぜひご活用ください。私のこれからノートは町ホームページからダウンロードできるほか、高齢介護課や町社会福祉協議会などで配布しています。町ホームページ、私のこれからノートの QR コードがあります。人生会議出前講座。地域のサロンなどの団体に町職員が訪問し、人生会議の進め方などを紹介する出前講座を4月から実施します。ご希望の方は、高齢介護課へお問い合わせください。
調整トピックス。町役場からのお知らせ。町独自支援。町内の全世帯へ1万円給付。エネルギー価格高騰対策特別支援事業。申請期限4月30日火曜日まで。問い合わせ、給付金担当窓口。商工観光課内。電話046-281-8724または046-281-8760。電気料金などの価格高騰による家計への負担を軽減するため、町内の全世帯へ給付金を支給します。すでに対象の世帯へ申請の案内を送付していますので、お早めにお手続きください。支給額、1世帯あたり1万円。対象世帯、令和6年1月1日時点で、町の住民基本台帳に登録されている世帯。町ホームページ、エネルギー価格高騰対策特別支援事業の QR コードがあります。非課税世帯などへ7万円を追加支給。価格高騰緊急支援給付金。申請期限。5月31日金曜日まで。問い合わせ、給付金コールセンター、福祉支援課内、電話 0120-234-407。電力、ガス、食料品などの価格高騰の影響を大きく受ける、住民税均等割非課税世帯などへ、給付金を追加支給します。すでに対象と思われる世帯には、申請の案内を送付していますので、申請が必要な世帯はお早めにお手続きください。支給額、1世帯あたり7万円。対象世帯、令和5年12月1日を基準日として、次の1から3までのいずれかの要件に該当する世帯。基準日において、町に住民票があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯。1、価格高騰緊急支援給付金3万円を受領済み。申請の必要はありません。順次給付金の振り込みを行っています。2、価格高騰緊急支援給付金3万円を受領していない。申請が必要です。申請書をご記入の上、 必要書類を添えて提出してください。3、申請日において、町に住民票があり、令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員の収入が、令和5年度住民税均等割非課税世帯と同様の状況にある世帯、申請が必要です。町の給付金窓口やホームページから、家計急変分申請書を受け取り、申請書をご記入の上、必要書類を添えて提出してください。町ホームページ、令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金追加分7万円についての QR コードがあります。3月はゴミが多くなる季節です。粗大ゴミの出し方ガイド。問い合わせ、美化プラント。電話、046-281-2258。046-281-2811。3月は就学や就職、転勤などで引っ越しが多くなるため、出される粗大ゴミも多くなる時期です。適正なゴミ処理にご協力をお願いします。粗大ゴミとは、家具や家電製品、自転車、布団など、一辺の長さが50センチメートルを超えるものです。なお、オートバイやピアノ、畳など、街で回収できないものもあります。詳しくはお問い合わせいただくか、街ホームページをご覧ください。街ホームページ、粗大ゴミ、大型粗大ゴミの QR コードがあります。個別訪問収集。1回に収集できるのは3点まで。ステップ1。電話かメールで美化プラントへ申し込み。粗大ゴミの品目、個数、大きさや持ち出し場所、庭などを具体的にお知らせください。収集日は、申し込み日のおおむね1、2週間後の木曜日になります。受付時間、平日、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分まで、土曜日、午前8時30分から正午まで。ステップ2、粗大ごみ収集処理申し込み券を購入し、粗大ごみに貼り付け、収集の手数料は、粗大ごみ1点につき500円、大型粗大ごみ1点につき1000円です。申し込み券は、住民課、ラビンプラザ、レディースプラザのほか、町内の商店やコンビニエンスストアの一部で購入できます。ステップ3、粗大ごみを屋外に出す。収集日の午前8時30分までに、申し込み時に指定した持ち出し場所、庭などに出しておいてください。建物内での作業は行いませんので、自宅敷地内の屋外に置いてください。収集時刻の指定はできませんが、収集の際に立ち会っていただく必要はありません。美化プラントへの持ち込み。受付時間。平日、祝日。午前9時から11時30分まで。午後1時から4時30分まで。土曜日。午前9時から11時30分まで。持ち物。持ち込みができるのは町民の方のみですので、住所が確認できるもの、運転免許証などをお持ちください。手数料、粗大ごみ1点につき300円、大型粗大ごみ1点につき600円です。現金でお支払いください。家電4品目を捨てる場合、家電のうち、エアコン、本体室外機、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の4品目は、家電リサイクル法に基づき処分する必要があるため、通常の粗大ごみと出し方が異なります。詳しくは、町ホームページなどをご覧ください。町ホームページ、家電リサイクル、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、 洗濯機、衣類乾燥機、エアコンの QR コードがあります。令和6年度のゴミ・資源物収集カレンダーは、3月19日火曜日の朝刊、朝日、毎日、読売、神奈川、産経、東京、日経への折り込みで配布します。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話、内線3513。新聞を購読されていない方は、役場本庁舎などの公共施設や、町内コンビニエンスストアなどで配布するほか、町ホームページでも掲載しますのでご利用ください。外国語版は環境課へお問い合わせください。外国語版は9カ国語、スペイン、ポルトガル、
英語、
イギリス、中国、タイ、クメール、カンボジア、タガログ、フィリピン、ベトナム、シンハラ、スリランカに対応しています。町ホームページ、ゴミ、資源物収集カレンダーの QR コードがあります。ラッピングゴミ収集車でペットボトルリサイクルを啓発。サントリーグループと協定を結び、町が推進するペットボトルからペットボトルに再生する水平リサイクル事業。この事業の啓発のため、ゴミ収集車にラッピングを施しました。ゴミ拾いはスポーツだ。スポゴミ in 神奈川県内陸工業団地が開催。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話、内線、3513。2月17日、制限時間内に工業団地内エリアの歩道、グリーンベルトのゴミを拾い、その量と質でポイントを競い合う、スポゴミ in 神奈川県内陸工業団地が開催。当日は18チーム、54人の方が参加され、合計でおよそ 40kg のゴミが集められました。
住民票、印鑑登録証明書の取得はコンビニ交付、電話予約での休日交付をご利用ください。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。マイナンバーカードをお持ちの方は、町役場や連絡所の窓口に行くことなく、全国どこでも、お近くのコンビニエンスストアなどで、住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できます。また、平日に役場へ来られない方のため、土曜、日曜、祝日などの平常日に、事前電話予約による証明書の交付を行っていますので、ぜひご利用ください。詳しくは、町ホームページをご覧ください。なお、有効な利用者証明用、電子証明書が搭載されたもので、利用にあたり証明書の4桁の暗証番号の入力が必要です。コンビニ交付。マイナンバーカードをお持ちの方。利用場所、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどのマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなど、交付できる証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、利用時間、午前6時30分から午後11時まで、各店舗の営業時間内に限る。なお、メンテナンス時などは利用できません。手数料。役場窓口で交付するときの手数料と同額です。手数料の減免対象に該当する場合でも、コンビニ交付では減免されません。減免を受ける場合は、町役場または連絡所をご利用ください。町ホームページご利用ください。コンビニ交付サービスの QR コードがあります。休日交付。交付できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、予約の受付、 受付日は交付を希望する日の前7日間の平日です。午前8時30分から午後5時までに住民課へ電話で予約をしてください。予約者及び証明書の受領者は本人または本人と同一世帯にある方に限ります。印鑑登録証明書の交付を希望する方は印鑑登録書、カードをお手元にご用意ください。受取場所。予約の際に受取場所、役場1階住民課、半原、中津連絡所を指定していただきます。受取方法。希望日に指定した受取場所へお越しください。時間。役場1階住民課。午前8時30分から午後5時まで。半原、中津連絡所。午前8時30分から午後10時まで。なお、当面の間、半原中津連絡所の閉館時間が午後9時までとなっていますので、受取時間も午後9時までとなります。受取の際には次のものをお持ちください。来庁した方の本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど。手数料、1通につき300円。印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証、カード。町ホームページ住民票の写し、印鑑登録証明書の電話予約により休日の受け取りの QR コードがあります。マイナンバーカードの受け取り予約。3月1日からマイナンバーカードの受け取りの事前予約を開始します。マイナンバーカード申請後、交付の準備ができた方から、順次、マイナンバーカード交付通知書、電子証明書発行通知書、はがきを発送しておりますので、受け取り日時を予約の上、住民課までお越しください。なお、予約をせずに受け取ることも可能ですが、予約した方を優先にご案内いたしますので、ご了承ください。注意事項。予約には、予約 ID、はがき右上に記載されている9桁の番号が必要です。お手元に、マイナンバーカード、交付通知書、電子証明書発行通知書、はがきをご用意の上ご予約ください。予約していても手続きに必要な書類が不足している場合は、マイナンバーカードを交付できません。予約方法。電話予約。住民課住民窓口班、電話内線3316へご連絡の上、予約希望日時、受取人数、氏名、生年月日、予約 ID をお伝えください。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。インターネット予約、24時間受付。マイナンバーカード交付予約サイトからお申し込みください。愛川町マイナンバーカード交付予約の QR コードがあります。休日窓口を開設します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。住所の変更が多くなる時期を迎えます。平日に手続きに来られない方のため、住民課で休日窓口を開設しますので、ご利用ください。日時、3月31日日曜日、4月6日土曜日、14日日曜日、28日日曜日、午前8時30分から正午まで。なお、この他の休日は、電話予約による住民票の写し、印鑑登録証明書の交付を行っていますので、ご利用ください。場所、役場1階、住民課。取扱業務、転居、転入、転出などの住所移動手続き。転出証明書がない場合と、海外からの転入は除く。住民票の写しの交付。広域交付住民票は除く。印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付。 戸籍等照本の交付、特別永住者証明書などに関する手続き、マイナンバーカードの交付、交付通知が届いた方、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新、電子証明書の有効期限通知が届いた方、その他、マイナンバーカード、電子証明書に関する手続き、戸籍謄本などの取得や届け出が便利になりました。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。3月1日から戸籍法が改正され、次のことができるようになりました。1、戸籍謄本などの広域交付。本籍地以外の全国各地の窓口で、戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになりました。どこでも、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。まとめて、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一箇所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。広域交付で、戸籍証明書などを請求できる方、本人、配偶者、父母、祖父母など直系孫族、子、孫など直系子族、ご利用にあたっての注意事項、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの提示が必要です。2、戸籍証明書などの添付負担の軽減。例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。町ホームページ戸籍の QR コードがあります。届出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。本人になりすました第三者による虚偽の届出を防止するため、また、戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民移動届などの各種届出や住民票の写し、戸籍等証本の交付申請などを受け付ける際の本人確認が義務化されています。役場や連絡所の窓口へお越しの際には本人確認ができるものをお持ちください。なお、種類によっては、二つの提示が必要となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。いずれか一点で良いもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、顔写真付きのもの、特別永住者証明書などの観光庁が発行した顔写真付き身分証明書。2点必要なもの。健康保険証、年金手帳、介護保険証、写真付きの学生証、住民基本台帳カード、顔写真付きでないものなど。
介護保険地域包括支援センター運営審議会の委員を募集します。問い合わせ、 高齢介護課介護保険班、電話内線3333。町民皆さんの声を街づくりに生かすため、次の通り審議会の委員を募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格、町内在住、または町内在勤、在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募期限3月29日金曜日、報酬会議1回につき8000円、応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、高齢介護課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は役場1階調整情報コーナー、及び高齢介護課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。介護保険地域包括支援センター運営審議会。主な設置目的。高齢者保健福祉事業、介護保険事業の円滑な実施を図るため、事業計画の進捗状況や地域包括支援センターの運営状況などを調査、審議します。募集人数2人。年間開催予定回数3回程度。任期令和6年6月1日から令和9年5月31日まで3年間。応募申込書の提出と問い合わせ。高齢介護課介護保険班、電話内線3333、ファックス 046-286-5021、 電子メール高齢 KOURIGO@town.aikawa.kanagawa.jp 町ホームページ、介護保険地域包括支援センター運営審議会の QR コードがあります。学校運営協議会委員を募集します。問い合わせ、教育委員会指導室、電話内線3619。地域と共にある学校づくりを目指し、次の通り審議会の委員を募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格。町内在住、または在勤、在学などで原則として会議に出席できる方。他の審議会などの公募委員でない方。町職員、及び町議会議員でない方。応募期限、4月5日金曜日。報酬、会議1回につき2000円。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、教育委員会指導室へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は役場1階調整情報コーナー、教育委員会、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。学校運営協議会、主な設置目的、地域と共にある学校づくりを目指し、学校運営などについて協議します。募集人数、町立小中学校各1人、年間開催予定回数3回、任期 令和6年6月1日から令和8年5月31日まで2年間。応募申込書の提出と問い合わせ。教育委員会指導室。電話内線3619。ファックス046-286-4588。電子メール指導 shido@town.aikawa.kanagawa.jp 町ホームページ学校運営協議会の QR コードがあります。町が発注する小規模工事修繕の受注希望者登録申請を受け付けています。問い合わせ、関西契約課、関西契約班、電話内線3267。小規模事業者の受注機会を拡大するため、小規模工事等受注希望者登録制度を設けています。令和6、7年度の登録を希望する方は、申請してください。申請資格。町内に住所及び事業所がある個人事業者、または町内に本店がある法人事業者で、次の要件をすべて満たす方。登録を希望する業種について、1年以上の業務実績がある。地方自治法施行令第167条の4に定める結核事項。契約締結能力がないもの、不正行為をしたものなどに該当しない。町の入札参加資格登録者でない。業務に必要な許可、資格などを有している。納期限の到来した徴税及び国民健康保険税を完納している。個人事業者または法人の役員などが、愛川町暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等、または同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等でない。対象案件。一件あたりの予定価格が50万円以下の小規模工事、修繕。申請方法。申請書に記入の上、関西契約課へ直接お持ちください。申請書は関西契約課と町ホームページで配布しています。町ホームページ、小規模工事修繕の受注希望者登録を受け付けますの QR コードがあります。選挙管理委員会委員が改選。村中治さんが委員長に就任。問い合わせ。選挙管理委員会事務局、電話内線3225。1月11日に開催された町議会臨時会で、町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙が行われ、次の皆さんが1月19日付で就任しました。任期は令和10年1月18日までの4年間です。また、1月31日の選挙管理委員会において、委員長に村中治さん、委員長職務代理者に神崎隆夫さんが選任されました。委員長、村中治さん、春日台、再任。委員長職務代理者、神崎隆夫さん、蓮毛さん、再任。委員、佐藤健二さん、半原、再任。委員、平本久美子さん、美瀬、再任。補充員、熊坂博久さん、中津、再任。補充員、小中原森彦さん、隅田、再任。補充員、荻田哲郎さん、田代、新任。補充員、木下真紀子さん、春日台、新任。 皆さんの温かい気持ちを被災地へ。令和6年能登半島地震災害義援金を受付中。町では1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被災された方々への義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社神奈川県支部を通じて、被災された皆さんへお届けします。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352。受付方法、募金箱へ。役場庁舎1階、文化会館、レディースプラザ、ラビンプラザに設置の募金箱へ入れてください。なお、領収書の発行が必要な方は、福祉支援課窓口へ直接お持ちください。募金箱へ寄付した後は、領収書の発行はできませんので、ご注意ください。口座振込。詳しくは、日本赤十字社のホームページをご覧ください。メガバンク口座。あ。三井住友銀行。スズラン支店。普通。278750001。い。三菱 UFJ 銀行。やまびこ支店。普通。210549 3。う、みずほ銀行、くぬぎ支店、普通、0620669。なお、口座名義はいずれも日本赤十字社。ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。地方銀行口座、北国銀行、県庁支店、普通、0028580。口座名義、日本赤十字社、石川県支部、支部長、長谷博士。ゆうちょ銀行、郵便局。口座番号、00150-7-325411。加入者名、日赤令和6年能登半島地震災害義援金。日本赤十字社ホームページの QR コードがあります。
安心快適な街づくりを目指して、町道の区画線やカラー舗装を整備。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話、内線3320。道路交通の安全性向上のため、町道7箇所の区画線設置工事及び交差点2箇所のカラー舗装工事を実施しました。町道田代215号線区画線設置工事田代小学校付近。町道中津114号線カラー舗装工事レディースプラザ付近。菜の花、見頃は3月下旬頃。中津市内、水道道、フラワーロード。問い合わせ、道路課、道路管理班、電話、内線3412。第2号公園付近の水道道、中央分離帯のフラワーロード。今年も面積2000平方メートルに菜の花の種が芽吹き、春に向けてすくすくと成長中です。今月下旬頃に開花予定ですので、どうぞ皆さんお楽しみに。お笑いコンビ、レギュラーが講演、令和5年度福祉講演会、問い合わせ社会福祉協議会、電話、内線、3794。2月10日、文化会館で、令和5年度、福祉講演会を開催しました。福祉文化の醸成と福祉の啓発を目的として、毎年開催しているもので、今年は、レクリエーション介護士1 級などの資格を持つお笑いコンビのレギュラーさんを講師に招き、レギュラーの知っておきたい介護の話をテーマに講演していただきました。レギュラーさんは認知症、介護が必要な方との接し方、向き合い方や認知症予防法などについて説明し、介護はすべてをやってあげることではなく、自立支援です、と呼びかけると、参加者は熱心に聞き入っていました。民族学を学ぶ大学生が調査実習、問い合わせスポーツ文化振興課、電話、内線3633、川村学園女子大学、千葉県我孫子市、都帝京大学、東京都八王子市、の民族学を学ぶ学生20人が、町文化財保護委員の八木委員、小島委員の協力のもと、半原地域で民族調査実習を行い、調査報告書、半原の民族がまとめられ、町に送られました。小島委員は、今回の調査実習が半原の歴史を振り返る良い機会になると嬉しい、と話しました。第78回市町村対抗神奈川駅伝競争大会。愛川町が町村の部で連覇。総合7位。第3区中竹大輝選手。第5区新井咲選手が区間賞。問い合わせスポーツ文化振興課。電話内線3632。2月11日に開催された神奈川駅伝競争大会、本年度は山北町の丹沢湖周回コースに変更となり、湖畔、計 42.236キロを県内29市町村の代表選手7人が助けをつなぎました。今回の大会で、愛川町は総合7位、町村の部では優勝し、連覇を達成しました。また、第3区、中竹大輝選手、第5区、新井咲選手が区間賞を獲得しました。国際ソロプチミスト愛川から寄付をいただきました。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3613。1月25日、国際ソロプチミスト愛川、近藤康代会長から、小学校の新1年生向けに学用品袋5点セット30組と、小学校高学年向けに上履き袋18枚が寄付されました。これは様々な事情で学用品袋などの用意が難しいご家庭もあるという声を受けて、同団体が手作りし寄付されたもので、学用品袋5点セットは、上履き、お道具箱などを入れるためのサイズや用途の異なる5種類の袋で、小学校高学年向けの上履き袋は、学齢を重ね大きくなった上履きを入れるための大判の上履き入れです。令和5年度下水道作品コンクール、問い合わせ下水道課、業務班、電話、内線、3433。公益財団法人神奈川県下水道公社では、下水道の役割や必要性について子どもたちに考えてもらうため、相模川、酒場川流域の市町の小学4年生を対象として、下水道に関する作文、ポスター、書道作品コンクールを実施しています。本年度は全3456点の応募があり、町内から井上琴音さん、中津小4年が書道の部で入賞し、2月17日の表彰式で表彰されました。愛川町マンホールカードを配布中です。表にはマンホール、蓋の写真と設置場所の経度、緯度、裏にはデザインの由来が記載されています。集めて楽しい、見て楽しい、探して楽しいマンホールカードを皆さんも収集してみてはいかがでしょうか。マンホールカードは自治体などが 下水道広報プラットフォームと共同で制作しているカード型下水道広報パンフレットです。配布場所、配布時間、平日、役場3階下水道課、午前8時30分から午後5時15分まで、休日、役場1階住民課、午前8時30分から午後5時まで。なお、マンホールカードは数に限りがあります。1人につき1枚のみの配布となります。代理での受け取り、事前予約、郵送による配布は行いません。
みんなで作ろう、安全安心の街。問い合わせ、住民課交通防犯班。電話、内線3320。交通ルールを守って無事故で。事故件数、令和5年1月1日から12月31日までと、前年比を区分ごとに、愛川町、清川村、厚木市、合計の順に読みます。二輪車、23、マイナス3、5、プラスマイナス0、152、マイナス12、合計180、マイナス15、自転車、21、プラスマイナス0、1、プラスマイナス0、135、マイナス20、合計157、マイナス20、歩行者、22、プラス2、0、プラスマイナス0、92、プラス15、合計114、プラス17、高齢者、42、プラス12、2、プラス2、166、プラス3、合計210、プラス17、子供4、マイナス5、0、プラスマイナス0、35、マイナス1、合計39、マイナス6、飲酒2、プラスマイナス0、1、プラス1、5、マイナス3、合計8、マイナス2、厚木警察署管内の人身事故の発生状況、令和5年1月1日から12月31日までと、前年比を区分ごとに、愛川町、清川村、厚木市、合計の順に読みます。発生件数、96、マイナス11、11、プラス2、620、プラス3、合計727、マイナス6、死者数1、プラスマイナス0、1、プラス1、2、マイナス4、合計4、マイナス3、負傷者数109、マイナス16、12、プラス3、713、プラス4、合計834、マイナス9。昨年町内では交通事故が96件発生し、負傷者数は109人と、一昨年と比較して減少していますが、歩行者や高齢者が関係する事故が多い状況です。交通安全の輪を家庭や職場、地域へと広げ、今年も笑顔で一年を過ごせるよう交通ルールを守って思いやりのある運転に努めましょう。防犯は現状を知ることから。昨年の町内の刑法犯認知件数は181件で、一昨年と比較して15件減少していますが、知能犯、自動車盗といった身近な犯罪は依然として多い状況です。一人一人が自らの安全は自ら守るという
自主防犯意識を持ち、犯罪の被害に遭わないよう努めることで、犯罪を未然に防ぐことができます。この機会に、もう一度防犯について考えてみましょう。厚木警察署管内の主な犯罪発生状況。令和5年1月1日から12月31日までと、前年比を区分ごとに、愛川町、清川村、厚木市、合計の順に読みます。全刑法犯、181、マイナス15、3、マイナス7、1272、プラス170、合計1456、プラス148。主な内訳、そのうち知能犯、詐欺など、9、プラス3、0、マイナス1、80、マイナス16、合計89、マイナス14、空き巣、9、マイナス10、0、マイナス1、27、マイナス52、合計36、マイナス63。自動車等、6、プラス1、0、プラスマイナス0、28、プラス10、合計34、プラス11。オートバイ等、10、プラス7、0、マイナス1、84、プラス51、合計94、プラス57。自転車等、17、マイナス5、0、プラスマイナス0、289、プラス44、合計306、プラス39、部品狙い、22、プラス7、0、プラスマイナス0、119、プラス64、合計141、プラス71。
軽自動車税、種別割の課税基準日は、毎年4月1日です。
問い合わせ、税務課、町民税班。電話、内線3274。区分、窓口の順に読みます。原動機付き自転車、125cc 以下。小型特殊自動車、ミニカー。愛川町役場税務課。電話、内線3274。二輪の軽自動車 125cc 超から 250cc まで。二輪の小型自動車 250cc 超。関東運輸局、神奈川運輸支局、相模自動車検査登録事務所。電話 050-5540-2037。軽三輪自動車、軽四輪自動車。軽自動車検査協会相模支所。電話 050-3816-3120。軽自動車や原動機付き自転車の所有者などを変更した場合は、3月29日金曜日までに必ず手続きをしてください。車種によって手続きの場所や必要書類が異なりますので、あらかじめ電話などでご確認の上お越しください。町ホームページ、軽自動車税種別割の QR コードがあります。春の火災予防運動、3月1日金曜日から7日木曜日まで、火を消して不安を消してつなぐ未来、2023年度全国統一防火標語、空気が乾燥し、火災が起こりやすい時期です。一人一人が火災予防を心がけ、尊い生命や大切な財産を火災から守りましょう。問い合わせ、消防課予防班。電話、内線3717。住宅防火、命を守る 10のポイント。発生を防ぐ4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。タバコの火種が消えたか確認しなかったため火災に。タバコ火災。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの前に衣類を置いて火災に。ストーブ火災。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。コンロに火をつけたまま、その場を離れて火災に。コンロ火災。4、コンセントのホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。束ねた電気コードやタコ足配線で火災に。電気器具類の火災。万が一に備える6つの対策。1、火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、安全に避難するために、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確認し、備えておく。6、助け合いのために、防火防災訓練、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。感震ブレーカーを設置して、地震火災の発生を抑えましょう。地震火災の過半数は、電気による通電火災が原因となっています。通電火災には、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは、センサーや振り子などにより揺れを感知したときに、自動で電気ブレーカーを遮断し、強制的に停電させる仕組みです。なお、設置の際、夜間や寒冷時、また医療用機器を設置している場合は、停電に対処できるよう、懐中電灯や防寒衣、バッテリーなどを備える必要があります。分電盤タイプ、感震センサー内蔵、簡易タイプ、ブレーカーに追加で設置、コンセントタイプ、使用機器ごとに用意。災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催。問い合わせ、危機管理室、電話、内線3783。1月27日、農村環境改善センターで、災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催しました。これは災害発生時にボランティアの運営・調整などの活動を担うコーディネーターの育成を目的としたものです。炊き出し訓練や災害ボランティアセンター運営訓練などが行われ、災害支援活動に関心のある方や防災士の方など総勢65人が受講しました。
保健ガイド、子育て、健康、医療、お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。お子さんの歯科保健指導。日にち、3月28日木曜日。場所、健康プラザ。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和5年2月生まれ。2歳児歯科検診、令和4年2月生まれ、令和3年8月生まれ。対象者には3月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。 なお、虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や、予防接種などの育児相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、3月14日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。産後ケア。赤ちゃんとパパとママの教室。産後の時期にパパとママの不安はつきものです。教室の内容は、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、3月19日火曜日、午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、赤ちゃん。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、3月18日月曜日までに健康推進課へ。健康度見える化コーダー。未病センター愛川。様々な測定機器を設置し、興味皆さんが気軽に健康度のチェックができるコーナーです。日時、3月4日月曜日から15日金曜日までの平日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階ホール。対象、町内在住の成人の方。その他、血管年齢計、骨健康度測定計、脳年齢計、血圧計、体組成計が無料で利用できます。測定結果の記録などに役立つ健康度見える化手帳を配布しています。結果説明や相談はヘルスアップ相談をご利用ください。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。健康に関する相談会。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。日時、3月15日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住の成人の方。骨粗鬆症で治療中の方を除く。持ち物、健康手帳、当日交付か、その他、測定は年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談会、大人の方の生活習慣病や、健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。日時、3月15日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階、多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。乳幼児の健康診査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時健康診査。対象の方には、3月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和4年9月生まれ。4月24日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、令和2年9月生まれ。4月9日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康診査。審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月時検診。満4ヶ月になった日から、 満7ヶ月になる日の前日まで、最適月齢は満4ヶ月、10ヶ月時検診、満10ヶ月になった日から満13ヶ月になる日の前日まで、最適月齢は満10ヶ月。相川リフレッシュ健康体操講座。町のオリジナル体操の相川リフレッシュ健康体操を覚え、健康づくりをしませんか？日時、3月21日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で医師から運動制限を受けていない方、10人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子先生。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物、その他、当日の健康チェックで体調不良と判断された場合、参加をお断りすることがあります。申し込み問い合わせ、3月13日水曜日までに健康推進課へ、YouTube 相川町チャンネル、相川リフレッシュ健康体操、立って体操バージョンの QR コードがあります。厚木保健福祉事務所の相談案内。厚木保健福祉事務所を会場に、健康・福祉に関する相談・検査などを実施しています。事前に電話で予約が必要です。日時などはお問い合わせください。精神保健・認知症相談。心の病気、アルコール、薬物などの依存症・認知症の相談、月に4回程度。専門的栄養相談、難病や合併症の方、そのご家族のための食事相談、日時、日付は個別に調整します。午前9時30分から午後4時まで。療育、歯科相談、病気や障害、発達の遅れなどがある3歳未満児を対象とした歯科相談、日時、月に2回程度、火曜日、または水曜日、午前9時から正午まで。午後1時30分から4時まで、エイズ・梅毒の無料検査・相談、匿名・無料で受けられます。相談は随時受け付けています。日時、月に2回程度、木曜日、午後1時20分から2時10分まで。申し込み問い合わせ、厚木保健福祉事務所、電話、046-224-1111 代表。施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ子育て支援課、子ども保育班、電話内線3366。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設、認可外保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者、町内在住で、施設保育施設、町外含むに月単位で入所している就学前の児童、保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、就学前の児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している児童、幼児教育、保育無償化の対象となっていない児童、なお、該当となる施設についてはお問い合わせください。助成金額、児童1人につき、月額2500円。申請期限。10月から3月分までの申請期限は3月15日金曜日です。申請方法。次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在籍証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、印鑑。なお、1から3までの用紙は、町ホームページからダウンロードできるほか、子育て支援課などで配布しています。町ホームページ、施設保育施設入所時、助成金交付申請書の QR コードがあります。保健師から、ポジティブな気持ちで健康に暮らしましょう。超高齢社会の今、何かしらの病気と向き合いながら生活している人も少なくありません。このような中、 健康に暮らすとはどのようなことでしょうか。暮らしと健康。健康といえば、病気と診断されていない、検査値が正常範囲内などをイメージします。このような指標も大切な目安ですが、健康にとって大切なのは、家族や友人、社会との関わりを通じて、生きがいを感じて暮らすことです。生きがいのある暮らし、趣味やスポーツ、社会活動など、何か好きなことを楽しみ、ストレスを忘れ、ポジティブな気持ちでいることが、結果的に生きがいのある暮らしにつながります。ポジティブな毎日のための心がけ、一日一回自分を褒める、一日十回声を出して笑う、一日百回深呼吸をする、一日千回字を書く、たくさん字を書く、一日一万歩を目安に歩く。これらのことを心がけて、ポジティブで健康な毎日を過ごしましょう。
お茶の間通信、催し、公民館自主授業、健康音楽教室、認知症予防や口腔機能強化に効果のある音楽と優しい運動を通じて、脳も体もリフレッシュしましょう。日時、3月9日土曜日、午前10時から11時まで。場所、文化会館1階リハーサル室。対象、定員、町内在住、在勤の方20人。講師、菅原真美先生、峰村智美先生。持ち物、上履き、飲み物。申し込み問い合わせ、3月8日金曜日までに文化会館へ。電話、046-285-6960。新春、詩吟教室、生徒募集。漢詩、和歌の意訳と、詩吟の基本的な吟じ方、及び呼吸法、発声法についての教室です。日時、3月14日、28日、いずれも木曜日、午後1時から3時まで。場所、レディースプラザ2階、多目的室。持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は持参して録音も可。申し込み問い合わせ。開催日当日までに、愛川町銀英連盟会長、勝俣創造へ。電話046-286-1035。初めての多肉寄せ植え教室。日向大好き。簡単、手間いらずな多肉植物の寄せ植えを楽しみませんか？日時、3月18日月曜日、午前10時から11時30分まで。場所、レディースプラザ1階、創作創造室。対象、定員。町内在住、または在勤、在学の方6人。講師、レディースプラザ職員。持ち物、筆記用具。ピンセット、割り箸。費用、2000円、材料代。申し込み問い合わせ、3月8日金曜日までに、レディースプラザへ。電話、046-285-1600。聞こえの生活支援相談会、in 愛川。耳の聞こえや補聴器に関すること、家庭、職場、地域におけるコミュニケーションなどの相談会を開催します。聴覚障害者用福祉機器の展示や実演もあります。ようやく筆記あり。日時、3月24日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、愛川町文化会館3階、大会議室、第1から第3まで。対象、町内在住の聞こえない、聞こえにくい方、そのご家族など。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、神奈川県聴覚障害者福祉センター、大本。電話046627-1911。ファクス 0466-27-1225、電子メール、相談、sodan@kanagawa.wad.jp 神奈川県視聴覚障害福祉センターホームページの QR コードがあります。2024-1 年間、愛川陸上リトルスクール募集。ストレッチやジョギングの方法、走るフォーム作り、各種陸上競技種目を学びます。日時、4月13日土曜日、午後1時30分から。初日は開講式、5月以降は月1、2回の教室。場所、御馳公園陸上競技場。対象、町内の小学生、1年生から6年生まで。持ち物、ジャージ、体操服上下、アップシューズ、タオル、水筒。事前申し込みの必要はありません。申し込みは当日、御馳公園陸上競技場受付横で行います。問い合わせ、愛光郡陸上競技協会、岡本。電話、090-2648-4887。県立愛川公園。問い合わせ。県立愛川公園。電話。046-281-3646。問い合わせ。県立愛川公園工芸工房村。電話。046-281-2438。ふれあいミニ動物園。うさぎやモルモットなどの小動物と触れ合うイベントです。日時、3月3日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川公園ふれあい広場。定員、1回20人、10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。ムササビとシカの生活場所観察会。冬のムササビの生活場所、および鹿の痕跡を観察するツアーを実施します。日時、3月10日日曜日、午後1時から3時まで。場所、県立愛川公園、定員20人。申し込み、当日までに県立愛川公園へ。自然観察教室。日時、3月24日日曜日、午後1時から2時まで。場所、県立愛川公園子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。工芸工房村、陶芸工房、兜作り体験。陶芸工房で、端午の節句の兜作りを体験します。日にち、3月1日金曜日から3月31日日曜日まで。なお、4日、11日、18日、いずれも月曜日を除く、休館日。場所、県立愛川公園工芸工房村。費用1500円。申し込み、2日前までに県立愛川公園工芸工房村へ。バックアスリート、中田隆が語るパラスポーツの魅力。パラアスリートを支えるバックアスリートがやりがいやパラリンピックの経験を伝えます。日時、3月24日日曜日、午後1時30分から3時まで。場所、第一号公園体育館会議室。対象、定員。町内在住。または在勤在学の中学生以上の方30人先着。講師中田隆さん。マラソン伴走者トライアスロンガイド。アテネパラリンピックマラソン T11 クラス伴走優勝。ロンドンパラリンピック5000メートル T11 T11 クラス伴走3位。申し込み3月18日月曜日までに e-kanagawa.kanagawa 電子申請システムまたは電話、メール、ファクスで町スポーツ協会事務局へ。問い合わせ、町スポーツ協会事務局、スポーツ文化振興課内。電話、内線3633、ファクス、046-286-4588。電子メール、スポブン、spobun@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp e-kanagawa 電子申請システムの QR コードがあります。第1回ソフトテニス教室。日時4月14日日曜日午前9時から午後1時まで。場所、第一号公園テニスコート、1から3コート。対象、町内在住の方。持ち物、動きやすい服装、運動靴。費用、200円。高校生以下は無料。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川町ソフトテニス協会、ババカチヨ。電話、046-285-8382。2024春季公式テニス教室。日時5月12日、19日、26日、いずれも日曜日。初心者、午後1時から3時まで。初心者中級者、午後3時から5時まで。場所、第一号公園テニスコート、1から3コート。定員45人先着。持ち物、運動のできる服装とラケット、飲み物、汗用のタオル。費用、1000円。教室、初日に集めます。申し込み、3月1日金曜日より、第一号公園体育館窓口に、備え付けの申し込み用紙に記入の上、投函箱にお入れください。また、協会ホームページからの申し込みもできます。締め切りは4月12日金曜日まで。問い合わせ、愛川町テニス協会、松井茂。電子メール、愛川、aikawa.tennis@association.yahoo.co.jp 愛川町テニス協会ホームページの QR コードがあります。家族で参加できる多言語キャンプ。子供たちといろいろな国の歌や言葉でたくさん遊んで話そう。初めてでも大丈夫。家族で楽しもう。日時、4月13日土曜日から14日日曜日まで、午後1時から翌日正午まで。場所、県立愛川ふれあいの村。定員10組。費用、大人5000円、高校生4400円、中学生4100円、小学生3800円、3歳以上の未就学児3000円、2歳以下無料。県立愛川ふれあいの村の施設利用料に改定がある場合は、参加費が変更になる場合があります。申し込み問い合わせ、4月5日金曜日までに、一般財団法人、言語交流研究所、ヒッポファミリークラブ、小松恵理子、電話、090-8A17-1622 へ。不要品情報、問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319、 2月20日現在の情報です。譲ります。価格相談。社交ダンス用衣装。ペットカート。無償。座卓テーブル。電気カーペット。ソフトボール用グローブ。三輪車子供用。姿見鏡。譲ってほしい。価格相談。登録品なし。無償、アップライトピアノ、電動アシスト付き自転車。県立愛川ふれあいの村。問い合わせ、県立愛川ふれあいの村。電話、046-281-1611。親子でアウトドア、動物キャンプ。生き物やフィールドサインを探しながら、村の自然を探検。日にち5月25日土曜日から26日日曜日まで。場所、県立愛川ふれあいの村。対象、定員。年少から小学生までを含む家族40人。費用、大人、中学生以上、7500円。子供、3歳から小学生まで、6500円。2歳以下、保険代500円。申し込み、4月10日水曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。野外活動講習会、指導者向けの講習会。1、キャンプファイヤーの進行の仕方、スタンチやゲームなど。2、野外炊事、火の起こし方。日にち、1、5月18日土曜日、2、5月19日日曜日。場所、県立愛川ふれあいの村。対象、定員。野外活動、自然体験活動指導者、教職員及びそれらを志す方、50人。申し込み、5月10日金曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。
お茶の間通信、インフォメーション。休日納税相談窓口。証券民税、固定資産税、軽自動車税、種別割。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、3月30日土曜日、31日日曜日、午前8時30分から、午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。国民健康保険税第10期分。介護保険料第10期分。後期高齢者医療保険料第9期分。納期限は4月1日月曜日です。4年ぶりに開催、蓮毛神社春の例祭、3月28日木曜日、午前10時30分から少年剣道大会、正午から日渡り。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。今年4年ぶりに蓮毛神社の春の例祭が開催されます。例祭で行われる火渡りは、燃え盛る火の中を歩き、一年の無病息災を祈る伝統行事。一般の見学者も火渡りを体験することができますので、皆さんぜひご参加ください。平山橋ライトアップウィーク。桜が見頃の期間、平山橋が毎晩ライトアップされます。3月23日土曜日から4月7日日曜日まで。日没から午後9時まで。文化会館催し案内。ホール。日にち、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。3月2日土曜日。原進監督トークショー。
午後2時から3時30分まで、相川町、相川町文化会館事業協会、電話 046-285-6960、全席指定、一般2000円。3月10日日曜日、第43回相川町民謡協会発表会、午前10時30分から午後4時まで、相川町民謡協会原、電話 046-286-0872、無料、先着535人。3月13日水曜日、第56回相川町14歳立志式、午前9時30分から11時40分まで、相川町教育委員会、相川町中学校長会、電話、内線3643、関係者のみ。3月20日水曜日祝日、相川キッズビクスダンス発表会、一部、正午から午後1時15分まで、二部、午後3時から4時15分まで、相川キッズビクス田中、電話 090-2562-2529、無料、先着535人。3月23日土曜日、リトルフェローピアノ発表会、一部、午前10時30分から11時30分まで、二部、午後1時30分から4時まで、リトルフェローピアノの会、豊島、電話 046-285-5155、関係者のみ。展示、日にち3月6日水曜日から11日月曜日まで、催し、相川町写真クラブ会員写真展、主催、相川町写真クラブ田上、電話 046-285-5020、 備考、最終日は正午まで、展示室展示コーナーにて展示。なお、展示会場は入場無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、3月1日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、4月は5日金曜日、18日木曜日。司法書士法律相談、3月13日水曜日。行政書士相談、3月14日木曜日。交通事故相談、3月27日水曜日。不動産相談、3月28日木曜日。いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、3月4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日。午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、3月8日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話 046-285-6960、 206-1061。子供も保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。子供や保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線3524。一般就労相談会、3月14日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階調整情報コーナー。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園、体育館。第2号公園、坂本運動場、体育館。志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、6月利用分。抽選結果、4月2日火曜日。当選者は4月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。3月の休館日、休園日。第1号公園、毎週火曜日。田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、21日木曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、26日火曜日。図書館、毎週火曜日、1日金曜日。郷土資料館、毎週月曜日、25日を除く。頑張れ SC 相模原。
ホームページ。https://www.scsagamihara.com/。
試合日程。キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。3月2日土曜日午後2時、バンダーレ八戸。相模原祇園スタジアム、ホーム。3月6日水曜日、午後7時、ザスパ群馬、正田醤油スタジアム、群馬、アウェイ。3月9日土曜日、午後2時、
AC 長野バルセーロ、
長野 U スタジアム、アウェイ。3月17日日曜日、午後2時、FC 琉球、相模原祇園スタジアム、ホーム。3月20日水曜日祝日、午後6時、大宮アルディージャ、相模原祇園スタジアム、ホーム。3月24日日曜日、午後2時、津営源金沢、金沢ゴーゴーカレースタジアム、アウェイ。3月30日土曜日、午後1時、蒲田マーレサヌキ、相模原祇園スタジアム、ホーム。袖記事。自治体ニュースアプリ、まちいろで、広報誌や町の情報を配信。スマートフォンなどで町の情報を見ることができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班。電話、内線3222。 消防団員募集中。消防団にあなたの力を。地域や家族を守る消防団で一緒に活動しませんか？満18歳以上で健康な方であれば、どなたでも入団できます。問い合わせ、消防課総務班、電話 046-285-3131。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、愛川、aikawa@emp.ikkr.jp へ、からメールを送信。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話、内線3222。FM ホット839で、町の情報をお知らせ。町のイベントや行政情報をお知らせする、愛川町インフォメーションを、毎週金曜日、午前10時54分、午後4時54分と、日曜日、午前11時、午後4時54分に放送しています。緊急時には災害情報も放送します。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話、内線3220。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。
2024、令和6年3月、マーチ、愛川カレンダー。1日金曜日、議会本会議3日目、法律相談。4日月曜日、消費生活相談。5日火曜日、議会本会議4日目、3歳6ヶ月児健康審査。7日木曜日、議会本会議5日目、消費生活相談。8日金曜日、人権行政困りごと相談。11日月曜日、消費生活相談。13日水曜日、司法書士法律相談。14日木曜日、行政書士相談。すくすく親子健康相談。消費生活相談。ハローワーク就労相談会。15日金曜日、ヘルスアップ相談。18日月曜日、消費生活相談。19日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。21日木曜日、法律相談、消費生活相談。25日月曜日、議会本会議6日目、消費生活相談。27日水曜日、交通事故相談。1歳6ヶ月児健康審査。28日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。30日土曜日、休日納税相談窓口。31日日曜日、休日納税相談窓口、マイナンバーカード休日申請交付窓口。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター。電話、046-297-5000。 0-19-5199-5199、厚木市水引 1-16-45、町内医療機関における休日診療当番は令和4年度で終了しました。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼント。燃え盛る火の中を歩き、一年の無病息災を祈る火渡り。コロナ禍により中止となっていたこの伝統行事が今年4年ぶりに開催します。かつて山岳信仰の聖地で修験者たちが集う道場として栄えたこの伝統行事が行われる場所は次のうちどれでしょうか。1、半原神社。2、蓮華神社。3、中津神社。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、3月11日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1。愛川町役場、総務課広報シティセールス班。ファクス、046-286-5021。メール、email@town.aikawa.kanagawa.jp。 2月1日号の答え。3、愛川100年旅。当選者、竹内敦さん、石田和子さん、堀田美幸さん。広告1、永代供養簿、家族簿、曹洞宗久昌寺。電話 046-286-1230。 広告2、独身のお子様の結婚相談賜ります。結婚相談所ムスベル。電話042-705-8680。 町の財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容については、広告主へ。広告掲載については、株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話 045-450-1808。最後に、2月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口、39,441人で、前の月より57人減っています。そのうち、男、25,595人で、前の月より40人減っています。女、18,846人で、前の月より17人減っています。世帯数は19,097世帯で、前の月より6世帯減っています。以上で、音声版広報愛川ナンバー735を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、カエレの会でした。